Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flop at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さん、明けましておめでとうございます。マスミンです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。2021年明けましたね。で、今日は七草がゆの日っていうことでね、さっき七草って全部言えるっていう話してたんですけど、私言えないんですよ。スーパーでね、まとまったやつ買ってきちゃうっていうズボラなお母さんなんですけど、それで十分だと私思っております。ね、力抜けるところでは今年も抜いていきましょう。で、まあね、年の初めにね、なんて言うんですか、目標とか立てたりします？私結構一応するんで、何個かね、今年も一つ人の力をたくさん借りるようなプロジェクトを立ち上げようとしているんですけれども、まだそれ全然形になっていないので、また形にできたらこちらでお知らせできたらすごいいいなぁなんて、思っております。その時をお楽しみになさってください。で、ね、皆さんもね、今年1年どんな風に過ごそうかなぁなんていうことがあると思いますけど、実際あれね、書き出すといいんです。で、やっぱり書き出すのってね、脳に定着させるのにすごい効果あるらしいので、もしね、今年こんなことしたいなってね、特に大きな目標でなくても、例えばどこどこ行きたいなとか、何々食べたいなとかでもいいと思うので、手帳の隅っことかにね、ちょっと書き出してみてはいかがでしょうか。実現性が高まるようですよ。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate and the sun。 今日から実践できるママが笑顔になるヒント。ねえ、1年の計は元旦にありなんて言いつつ、もう7日も過ぎちゃったよっていうね、ことなんですけれども、それでもやっぱり今年はね、どんな風に過ごしたいなとか、どんな1年にしたいなって、それぞれ皆さん思ってらっしゃるんじゃないかなと思います。で、そういう中でね、私がよく講座に来ていただいたりとかする中で、お母さんにすごい言ってて、お母さんが今年はそれをやりますって昨日ね、メールいただいてすごく嬉しかったんですけど、子供にね、大好きだよっていうことを毎日伝えてあげてくださいっていうことをよくお願いします。特に小さいお子さんって、お母さんからもらえる大好きっていう言葉 以上に多分強力な言葉ってないんですよね。すごいね、やっぱり幸せな気持ちになるし、お母さんに愛されてるっていうことを実感できるだけで子どもの自己肯定感って上がるんですよ。なのでぎゅーって毎日してあげながら、お母さんはあなたが大好きよって言ってあげてくださいねって言ってて、でそれをね実行しますっていうメールをくださった方がいらっしゃったんですよね。でそれですごくね、ああ嬉しいなって思ったんですけど、ある程度子供が大きくなってくると、そのお母さんの方もね、今までそれをやってない人がいきなりやろうとした時にこっぱずかしかったり、お母さん自身が、であとお子さんが何急に何言ってんの気持ち悪みたいな反応されちゃったりするんだけどっていうね、もう小学校の中学年ぐらいかなになってると、そういう方が時々いらっしゃいます。で大好きよって言ってみたいんだけど子供に拒否られますとか、今更こっぱずかしくって言えませんみたいなね、そういうことあると思います。でもちろんお母さんたちは子供のこと大好きなんですけど、思ってるだけではなかなか伝わらないっていうのは本当に事実なんですね。こんだけ一生懸命お世話してるんだからわかるでしょうっていうのは後になってわかることで、大人になった時にああそうだったんだなって思うことで、その子供のうちの実感としてはやっぱり言葉なりで示すっていうこと結構大事なことだったりします。でそれがちょっと恥ずかしいよっていう場合にちょっといい方法っていうのがあるんですよっていうことなんですけど、もちろん大好きよっていうのはすごいパワーワードなんですけどね、それをわざわざ言わなくてもいいっていうのが一つ、その代わりすごく観察眼が重要になります。お子さんが今やってることとかを言葉にするってことなんですよね。あるいは昨日から変わったこと、例えばピアノの練習してるとして、昨日間違えたところが今日弾けたとかね、あるいはなんかご自分でね、小学生の高学年とかになったら自分で前髪切っちゃう女の子とかも出てくるんですけど、そういう時に叱るんじゃなくて、あ、自分で前髪切ったんだねって気がついたことをそのまま言葉に出してあげる。でそうすることでお子さんっていうのはお母さんが自分をちゃんと見てくれてる、自分のことをちゃんと気づいてくれるっていうことを実感することができます。でイコール愛されてるんだなっていう思いを持つことができるのでね、もしね大好きよがこっぱずかしくって言えませんっていう方はね、それを試してみてください。お子さんの小さな変化をそのまま口に出す、これ本当にね愛されてるなっていう思いにつながっていくのでおすすめです。はい、ではここで今週の一曲です。木原健太郎で空を見上げて。 ではただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続きアメリカオレゴン州ポートランドからのご参加になります。着物和文化講師でグローバルキッズコーチのエルティング貴子さんです。こんにちは。
こんにちは。
明けましておめでとうございますです。
明けましておめでとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週大晦日だったのに、全然お話しするの忘れちゃった。
あ、本当ですね。
そうなんです。だから新年のご挨拶はきっちりしようと思いまして。
はい。はい、
和文化講師さんですから。
あ、そうですね。
そうなんですよ。どうなんですかね、アメリカのニューイヤーっていうのは。
2日から基本、いい仕事なんかも始まるので。
ああ、そっかそっか。
はい。余韻に浸るっていうことはないですね。
日本とは随分違いますね、その辺。
随分違いますね。
普通の祝日、はい、元旦が。
1日だけですね。
なるほど、なるほど。
で、やっぱりお寺、まあ、ポートランドにもまあお寺があるんですけども、はい、で、まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね。まあ、初詣とまではまあ、行かないかもしれないんですけど、まあ、ご祈祷していただいたりとか、そういうことがあるので、
なるほど。
こう、まあ、日本のお正月とまでは行かないですけど、まあ、そういう機会もあるのはあるから。
だから、アメリカでも、だから、ポートランドというか、西海岸だから、比較的日系の方も多いし、そういう機会も多少はあるんですね、だから。
そうですね。日系の方すごくポートランドに多いので、うんうん、やっぱりお寺もいくつかあったりします。
なるほど。ね、今年も一年良いお年でありますように。
はい、そうですね。今年は ね、本当に。
そう。うん、本当にいい年になるといいなって思いながらね。はい。今年もラジオを進めていきたいと思ってるんですけど。
はい。
はい。じゃあ、貴子さんについてなんですが、先週は、なんだ、まあ、アメリカでどうしてこう着物文化のことですとかやってらっしゃるのかっていうお話を伺ったんですけれども、うん、今後についてちょっと伺いたいなと思っていて、そうやってこう日本文化を広めるっていうことをアメリカでずっとご活動されてきて、で、今後はどうしていきたいなとかあるんですかね。まあ、レッスンなんかもそうだし、イベントとかもあるかもしれないし、なんかいろいろあると思うんですけど。
はい。そうですね。やっぱり今すごく、ね、オンライン化してるところもあるので、うん、
はい、
もういろんなクラスがこう、オンラインでできるっていうところもありまして、
はい。
はい。なので、着付け教室もやっぱりちょっとオンライン化を、うん、していきたいなっていうのもありますし、
はい。
はい。新しい試みとしては、うん、カジュアルに茶道、日常生活に取り、うん、得られるテーブル茶道。
ほう、テーブル茶道、面白い。
はい、
面白い。
そうなんです。テーブルスタイル茶道っていうのがあるんですけども、まあそちらのクラスもちょっと開講していきたいなと思っています。
なるほど。
オンラインでなんですけど、
オンラインでやりやすそうですね。なんか普通に茶道って思ったらちゃんと茶室があって、
そうですね。畳に座って、はい。
思うけど。
はい、そう、テーブルなので、
うんうん、
はい、この画面に入りきっておりますか。
なるほど、なるほど。
はい。
その茶器とか、そういうお道具だけ用意できれば。
あ、はい。はい、で、お道具もなんですけど、
はい、
この専用のものを全部買い揃えないといけないっていうこともなくてですね。
ええ。
実際、どうしても必要なものは、茶筅といって、抹茶を。
ぐるぐる混ぜるやつだ。
そうそう、はい、そうです、そうです。ぐるぐる混ぜるや
つ。はい、はい。
はい。それと、まあ、抹茶ですね。
ああ、なるほど。
があれば、はい、例えば、茶碗なんかは、お椀っていうか、こう、まあ、ボールみたいなちっちゃいものとかで代用できますし、
はい。
うん。で、その抹茶なんかを入れる容器なんかも、もう専用の、まあ、普通は夏目という専用の容器を使うんですけど、
うん、
で、ちっちゃいコンテナというか、まあ、お茶が入れば。
それでいいみたいな。
ですし、もともと入ってるカンカンのままでもいいですし。
ああ、なるほど。
と言って、お抹茶をすくうスプーンがあるんですけども、うん、それも もう本当に、もう小さじでもいいわけですよ。
ああ。じゃあもうかなりこの茶道だけれども、ね、より、なんていうのか、カジュアルにというか、日常生活で活かせそう、みたいな。
そうですね。
うんうんうん。
でも、ま、ちょっと、茶道のこの形式にのっとったお茶の立て方ですとか、お茶のいただき方ですとか、飲み方っていうのは、ま、きちんと学べるという。
うんうんうん、なるほど。
そうですね。そういうクラスなんですけども。でも、すごく、そう、楽しくてですね。
うんうん、
やっぱり、もう茶道は結構やっぱりルールというか、決まり事もね、多いですけども、テーブル茶道はもう、もっと自由な、感じで、私は季節のですね、デコレーションするのが好きで、
はいはい。
テーブルコーディネートするのが好きなんですけど、
はいはい。お正月だったらお正月とか、ひな祭りとかっていうのを、
そうですね。
やるっていうことですね、テーブルで。
そうですね。そう、クリスマスだったら、このね、ちょっとちっちゃいもみの木の、うん、テーブルに飾ってとか、そういう。
はいはい、はい。
ひな祭りだったら帯をこう、テーブルラウンドに置いてとか、
なるほど。
飾ってとかやったりもするんですけど、まあそれと、まあ組み合わせられる。
うんうん。
ですね。だからもう好きなコーディネートをして、そこでまあ抹茶を楽しむっていう、
うん。
いう感じになるので、はい。
じゃあ、だからそういう、まあ自分のお楽しみとして、そういうなんかちょっと、ね、ちょっと、ちょっとイベント感も出つつ？
そうですね。自分の自由に楽しみながら日常生活にまあ取り入れられるっていう茶道なんですね。
はいはい、
一応ですね、まあ、知識の話といいますか、
うん、
そういうのもあるので、
はい、
茶道についても学べますし、
うん、
でも敷居はすごく低くなってるんじゃないかと。
なるほど、なるほど。そうですね。いきなり、こう、茶道を学びたいわ、お茶の入れ方を知りたいわって思った時に、こう、茶道教室の門を叩くのはなかなかに勇気がいることですもんね。
はい。
なんか多分、すごい、おじけづいちゃうんじゃないかなって思っちゃうんですけど。
なんか、お稽古で着物着ないといけないのかしらとか、
うん、
こう、思ったりするかもしれないんですけど、もう本当にお洋服で。
はい。
自宅のテーブルで楽しめるっていう、はい。
なるほど。
で、子供さんも一緒にできますし。
あ、一緒に受けていいんですか？
親子向けもやりたいなと思ってますし、それこそ子供さん向けとかもやってみたいなと思ってるんですけど。
おー、じゃあ私、やりたいかもしれないです。
本当ですか？
あ、そうなんですね。
嬉しい、嬉しい。
うちの子たちね、すごく好きなんです、はい、お茶が。
そうですか。
学校でね、お茶室があって、
はい、
授業でね、年に何回かやるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、本人たちは全く作法は知らないっていうか、その時に先生に言われるがままなんですけど、そのお抹茶が美味しいって、小学生が言うので、
はい、
これは本当にお抹茶が美味しいのか、お菓子が美味しいのか。
お菓子がね。
思うんですけど、でもなんかすごい、なんかすごい好きって言ってて。
あ、いいですね。
じゃあなんか一回それこそ本当に親子向けがあったら教えてください。
あ、ありがとうございます。ぜひぜひ。
あ、そういうのが全然だからオンラインでできるってことですもんね。
あ、そうですね。はい。
だからそのオンラインだから世界中から受けられるし。ねえ。
そうです
ね。はい。日本にもあるのかしら、テーブル茶道。
あ、ありますね。はい。
そうなんですね。だから探せばあるんですね。
はい。たくさん先生いらっしゃいます。
そうなんですね。
はい。
なかなかあれですけど、もし、だからそうね、日本の、ま、和文化ですし、
はい、
茶道といえば、着物もそうですけど、うん、そういう中で、ちょっとカジュアルに触れてみるっていうのも、全然触れないより全然いいですもんね。なんか今日本語が。ごめんなさい。難しかったんだけど。
いやいやいや。
でもなんかもう本当になんか、難しいからって敬遠するよりは、そういうカジュアルな形でも。
そうですね。うん。はい。そうそうそうなんです。ちょっと親しんで、ね、行ってもらえればっていうのが、なんか、本当アメリカにいるからこそ余計にそれを思う。
ああ、なるほどね。
うん。なんか本当に、日本にいたらもしかしたらそこまで私も、ね、茶道着物ってなってなかったかもしれないですけど、うんうんうん、ね、アメリカに住んでる日本人だからこそ、あ、やっぱり 日本の文化っていいなっていうのを森に触れて感じるので、はい、それでなんかもう皆さんに伝えたい、発信していきたいみたいな
強い思いが
むしろ、はい、
なるほど、
そうですね、逆輸入みたいな、
まあ、だから離れてると確かに良さが見えるっていうのはあるかもしれないですね。
そうですね、まさにそんな感じですね。
わかりました、すごい、はい、でも、じゃあオンラインの、まあ、着付けの、まあ、着付け教室をしながら、まあ、お茶道についてもそういうオンラインで全部レッスンができるよっていうことなんですね。
そうですね、はい、
じゃあもしその、この放送を聞いていただいて、そんなのあるんだったらやってみたいわって思う方は、あの、はい、たかこさんをどうやって検索したらいいですか？
ですね、まあ、ポートランド着物って書いてくださるのが多分一番
あそうですか、
あのだとは思うんですけど、
はい、
まあ、名前でも大丈夫ですけど。
あ、そうですか。じゃあ、ポートランド着物って打っていただくか、もしくは、お名前でエルティングたかこさんっていうことなので、たかこは親孝行の子です、子供の子、
子供の子、
はい、なので、あの、そのどちらかで、検索していただくと、何、ホームページですか、ブログ、
いろいろ出てくると思います
いろいろ出てくる困りました、はい、いろいろと、あの、高子さんのものが上がってくると、
ブログとかホームページとかフェイスブックとか出てくると思います、
いろいろやってらっしゃるからってことですね、いろいろ出てくると。だからもし、あの、興味ある方は、まあ、あるいはね、高子さんってどんな人かな、どんな活動してらっしゃるのかなって思う方は、ぜひ、ポートランド着物で検索してみてください。はい、で、あれですよね、そのアメリカでずっとそのまあ、国際結婚されて子育て、うん、今双子ちゃんでしたっけ、前回教えていただいたの。
あ、はい、そうです、
ね、されてる中で、その日々、まあ、お母さんとしてこう、まあ、ご自身でいろんなことをやられてて、働いてるお母さんとしてどういうふうに感じながら子育てされてますか？
そうですね、やっぱり、まあ、4歳半の双子の子育て中ということで、
うんうん、
毎日余裕がないっていうのはあって、
ない、
うんうん、そうですね、もう本当になんかもう時間に追われた生活をしてるんですけど、
はい、
でも、あ、特に今はコロナっていうこともあって、うん、あの、スクールですね、幼稚園の方に登園させていないので、
はい、
家でね、見ているっていう、家庭保育をしている状況なので、もう余計にこうなんか、もう毎日が本当に早く過ぎていくっていう感じなんですけど、
うん。
うん、でもそういう中でも、やっぱりちょっとね、自分の好きなことができる時間、
うんうん、
例えば、だったらこう、ね、それこそ抹茶を立ててゆっくり飲むとか、まあそういう時間を持ちつつ、
うん、
で、やっぱり子供にもしっかり向き合っていかないとって思って日々過ごしております。
ああ、なるほど。じゃあ、そっかそっか、今コロナでお家で過ごす時間がやっぱり多いんですよね。
そうですね、あの、日本とちょっと違って、そのプリスクール、あの、まあ、日本でいうと、まあ、幼稚園保育園のところなんですけど、はい、週、まあ、2回登園するのが主なので、週2とか週3っていうところが多いので、はい、日本みたいに月から金まで行くっていう形でもないので、やっぱり、うん、子供と過ごす時間っていうのは日本にで子育てされている方より多いとは思います。
あ、そうなんですね、
うん、そうですね、
まあ、だからそれが、まあ、あの、がっつりと向き合う期間だなっていうふうに意識しながら過ごされてるってことですね。
そうですね、今は特にそう思っているし、なんかこうやって過ごせる時間がやっぱりありがたいと思うので、
うんうんうん、
成長をすごくやっぱり見れているので。
あ、そうですか。
はい、なので、あ、私はもう、まあ、良かったなって逆に思うようにはいるんですが、はい、でも、
プラス、あの、プラスの面を
見つつも、そうそうそう、見つつも、で、疲れてる時ももちろんあります。
あ、なるほどね。なので、はい、そういう時はお抹茶を立てる。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。やっぱり自分の時間大事にできるって大事ですもんね。
そうですね、うん、やっぱりちょっとでも何か好きなことを見つけて、あの、 する時間っていうのを捻出していかないと、やっぱりだんだんもう自分が煮詰まっていっちゃうと思うので。
なるほどね。だからやっぱりほっとする時間っていうのを作りながらね、はい、特にこの、まあ、日本でもそうなんですよ。やっぱりあの行事とかもなくなっていくしね、お子さんがちょっと、ね、あのストレスになっちゃったりすることもあるし、うん、まあ、もちろんそれアメリカでも一緒だと思うんですけどね。そういう大変だなと思う中でも、自分の好きなことをちょっとずつ見つけながらやっていって、自分のストレスも上手に逃がしてあげましょうってことですよね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。なんかね、すごいね、あの活動されてることがすごい興味深くて、いろいろ聞きたいことが、お伺いしたいことがありすぎて全然足りなかったんですけど、ぜひまたお越しくださいませっていう、はい、もう今から
本当ですか
本当に本当に。なので、
はい、
もうぜひね、本当に一度皆さんね、ポートランド着物っていうことで検索してみてください。いろんな活動、エルティングさんがされているいろんな活動が見ていただけると思います。はい、では、今週のゲストはアメリカオレゴン州ポートランドでご活動中の着物は文化講師でグローバルキッズコーチのエルティング孝子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、アメリカでその和の心を持ってね、いろんな和の心を広げていくためにいろんな活動をされてるわけですけど、そもそもはやっぱり海外で孤独な子育てをやっている中で、自分がホッとできる時間っていうのを欲しかったんですよっていうのがね、印象に残りました。やっぱりね、日本でもね、日本にいても子育てって孤独を感じる時があるわけですよ。でましてややっぱり外でね、海外でっていうのは大変だと思います。それを大事にできる気持ちっていうのをね、持ち続けていきたいなと思いました。はい、じゃあ今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。